今日お話しするのはですね、使徒の働きの生まれつき足の悪かった人、足がここではないということが言われてる。足が効かなかった、足の効かない、生まれつき足が効かなかった男の人の話です。生まれつき足が効かなかった男の人は一回も歩いたことがない、立ったこともなかった人のお話なんですね。ですいませんね、いきなりことになりましたけど、ちょっと時間が抜けたところで、で多くの場合、ここはイエス・キリストがのパーペットの手を跳ねている人がイエス・キリストは何をってこの人を起こして立ち上がらせるんですね。その奇跡のことがテーマになります。もちろんそうです。イエス・キリストは今でもそういう奇跡を行うことができるようになります。でもう一つ大事なことはですね、この人は生まれつき足が行かなくて歩けなかったんですね。そのハンディを持っていることはとっても大きな悲しみでした。でもその結果、もう一つ持たされたことは、彼はその結果夢を持たなかったんですね。ビジョンを持たなかったんですね。それは彼の人生の決定的だったんですね。当時は社会福祉はありません。社会保障もありません。介護ケアもありませんあれもないんですね。パラリンピックもないんです。で、だけどユダヤ教では施しをするというのはものすごく大切な神に仕えることの一つなんです。だからこの生まれつき足のかなかった男の人はいつも宮の美しの門というのは宮の入り口なんですけどね、その宮の門のところに置かれたというのは神様の国に仕えに行くためにユダヤ人たちがいるときに、その入り口のそばにいて施してくださいって言うと、ユダヤ人にとっては施しをすることはものすごく大事な神様に仕えることの一つだから施しをくださるわけですよ。だから当然社会福祉とかはなかったけども、彼は食べていくには必要なものは与えられるような、まあ、なんていうか社会制度というか宗教制度というかあったわけですね。だけど食べてはいけるけど、一生そうやって美しなものに来て施しをもらって食べて家に帰って寝て、また来て食べて帰って寝て、彼はそれ以上のことは夢を持てなかったんです。希望を持てなかったんですね。だからなんで、人はね、夢と希望がないとね、若かったってダメになるとか、目が死んじゃうんです。三浦義一郎さんが急に話がありますが、80歳の中でベルソナに登りましたね。私はカイラスさんに行きましたから、勝手に50コースで5000メートル級でしょ、あれね。でも今は4階なんです。階段がないんです。4階まで上がって屋根つくと、なんですよ。妻に言われます。ちょっと大丈夫みたいな。ちょうど先生新聞抜いて見たらね、三浦義一郎さんが登ったのが1メートルだったの。妻がぐわーって言って、足もぐわーって言ってですね、で、なんか前も70歳で75歳、3回目でしょ、高齢だったから、なんであれができたかっていうね、80歳になったら登るねっていう夢を持ってたんですね。しかも実現できる夢、それは彼をすごく奮い立たせたし、生きていく力を与えたと思います。うち8人子供いるんですけど、上4人行くともらったんですね。下は元気になってますけど、まあね、親が一生懸命取るともらって、親がお互いになったら子供は自由に決めるんですけど、で、その長男がね、行くともらった時ね、中学1年の夏からともらったんですけど、最初はそうって聞いてたんですね。そのうち夕方のうちの子もらったんですね。夕方のうちの子聞いたらね、私の妻の子がですよ、夕方のうちの子来て、死んだ魚の目をしていた。母にとってはものすごく辛いんですね。自分の息子が、姉が死んでるんだけど、だから私と妻は夫婦で祈りました。ずっと中学2年の3学期まで行けなくて、中2の3学期の時にやっとこう忠告者だけになり始めたんですけど、夫婦に祈ったんですね。この子の行く高校を与えてください。で、その時に有名校とか偏差値は関係なかったんです。この子が目を輝かせて親に残されなくても自分で起きていく学校を与えてください。それが私たちの切なる祈りでした。それが世の中でいいと言われようと悪いと言われようと賛否の次でした。もうその時はこの子は自分で目を輝かせて起こされなくても起きていける学校に返してくださいってね。で、高校を通っちゃったんですね、奇跡的に。で、高校祈りトランプのキャプテンになりまして、朝早くから起きて学校に寝ました。その時にね、神様って信じたと思ってね、でも嬉しかったのね、目が生きてた。大変だったんですよ。 20キロのリュックを背負って、あの学校はちょっと山のことだから坂道なんです。普段だからそこ走ってそういう訓練をするんですね。それでもね、全然文句なく喜んでしまうのが夢があったからです。人は夢があると、ビジョンがあると、困難があっても問題があっても楽だと思いますよ。でも超えていったり立ち向かっていくけど、ないと若かったってしんどい、まして年を重ねてくると辛くなってくる。クリスチャンでも本当はクリスチャンは夢があるはずなんだって。イエス様は一人一人こんな声していて、一人一人に例外なく幻と道を与えてるから。でも時々見えなくなると、早く天国行きたいって思うんです。なんでよくあると私思ったことあるから。私そう思った人のことを知りませんよ。やっぱり人間ですからね、目の前のことに追われて夢を見失ってしまうとね、はぁ、天国行った方がいいな、死も涙も悲しみもない世界、罪がない世界、サタンがいない世界、キリストってね、顔とかどうしてください言ってると早く行きたくなりますよね。いや本当にだからそう思いますよ。本当にいろんなことが世の中はあるから、でも本当にそのビジョンの飯があると生きていけるんです。この生まれつき足のいかなかった男の人、もちろんハンディを持っていくのは辛いことですし、悲しいことです。私の両親は目が悪くて一級障害者ですからね、やっぱり辛いし、その子供もいろんなことを経験しました。だけど目が悪くてもハンディがあっても、もし神が与える夢や希望があると超えていけるんで、この時生まれつき足のいかなかった男の人は本当に癒されたんです。ですから本当に癒されたんですけど、ただ足が治っただけじゃない。足が治って立てるようになったという現実の奇跡とともに、彼は人生を取り戻したんです。ただ食べて寝るという生活じゃなくて、本当にそれを乗って家族に元に戻れる、自分の人生を生きれるっていう希望を取り戻したんですね。でなんで人生を取り戻してますよ ね、 ね、あのやがて墓場に行こうと思ったでしょ。あの彼は歌えなかったんですもんね、話せなかったんですよ。今はあの話題になってますよ、あの本当によく歌うしね、トークも再現するって聞いてますからね。で人はね、希望を持つと夢を持つとね、生きていけるんですよ。でこの生まれつき足の悪かった人はですから生きてたんですよ。でも生きてたっていう意味は違うんですよね。食べて寝て生活はしてたんです。でも本当の意味で生きていなかった。で現代はどうもね、そういう人とは年齢に関係なく多くなってきています。最近はそのことは使わないんです。昔は切断主義と言ったんですけどね、今さえ良ければいい、もう今生きてよっていうことなんですけどね、最近はあまりそういうことは使いませんが、なんかもう夢がないとね、希望がないとね、嫌なことって嫌だなって、辛いことだとやめようって。でもそれがあると戦っていけるし、超えていくんですよ。でペテロとヨハネはキリストは何をって何をしたかというと、この生まれた足のいかなかった男、その夢を持つ人生を返したんです。そのためには当時足が乗らなきゃいけなかった、だから足を直したんです。で皆さんもそういうことの邪魔をすることがあるんですね、いろんなこと。それに対して神様は必ず奇跡や癒しや勝利を与えます。そうしてるんですね。でそれが今日の中心テーマね、あとで詳しく話します。それでそのことを覚えながら、ここからさっと見ていきますよ。一節から、ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。ペテロとヨハネっていうのは十二弟子の中の筆頭弟子がペテロ、ヨハネが一番若い人。この二人は仲悪かったわけじゃないけど、気になって仕方がないって、そんな人いませんか。ね、仲悪くなかったんですよ。でも気になって仕方がないって、ね、で使徒行伝の2章より以前には、なんかこう喧嘩はしてないけどお互い気にしてる感じがある。面白いのは使徒行伝の3章から、ペトロとヨハネはペアでいつも神の働きしてるんです。聖霊が来るとね、イエス様を信じて聖霊が来ると、そういう2人を一つにするんです。これ頑張ってね、どっちかが妥協したわけじゃなくて、本当にこれが奇跡なんですよね。あの目の見えない人が見えるようになるとか、車椅子の立ち上がるっていうのは間違いなく奇跡です。でも人の心の内側がね、溶かされて変わるっていうすごい奇跡です。 ペトロとは別に仲悪かったわけじゃないけど、なんかこうお互い気になっていたことがない。この二人が一つになって働きをする。若い人が多いからあれなんですけど、夫婦っていうのはですね、ある年齢になると夫婦言い出すんです、ね、最初はね、あの、まあ、最近の場合はほとんど恋愛結婚の場合ですけど、必ずねぶつかったりね、本当にお互いがお互いを表し始めたら、年を取っても仲がいいの二通りですね。超えて仲良くなった夫婦と全然そういうのがなかった夫婦っていうのは、私は正直言うとそれはちょっと信じられないんですね。お互いが違う男性と女性がお互いの本当を出しだったら、受け取れないところが絶対あるの。ぶつかったりいろんなことを、私はすごいのはね、神様を知らない人でもねやってる人でしょうし、心から尊敬します。私は神様いなかったら今頃何十回婚したかわからない正直僕そんなこと言ってるわけでしょう。本当そうなんですよ。神様がいるから面白いんですね。一つになるんです。精霊がいるから一つになるんです。これはね、私はこれ一番見つけたことです。実は全く別の二人が一つになれるっていうのは奇跡です。ペトロとハネは男同士です。働きをするときに一致してないと頭が起こらないんです。で、仲悪かったわけじゃないけど、なんかこう気になるっているでしょ。だそれが性能と一つにしちゃったんです。だから奇跡が起こったんですか。だからね、面白いんですよ。で、まあ、一つのポイントはそのね、それで3時に、だって当時は9時と12時と3時に1日3回お祈り習慣があった。で、それをペトロと話していて、3時に宮、当時はシナゴーグって言いますけど、今では教会、今では教会、ユダヤ教ではシナゴーグって言いますけどね、さっきでそこに行ったんです。で、そしてその神の宮に行ってお祈りをするんですが、その時にその入り口のところに生まれつき足のかない人がいるわけです。どうしてだったら、お祈りに行く前にそこで施しをって言ったら、さっきも言ったようにユダヤ教では施しをすることは神に仕えることだから、豊かな人は貧しい人を助けるのは義務っていう言葉じゃなくてね、当然なんです。ユダヤ教とキリスト教では、ね、こんな話で脱線するからあれですけど、これはねちょっとね、あ、そうなんですね。だからそれで来るわけですね。だそこになる、そこでもらって生きてるわけですね。その中で、ね、で、2節、すると生まれつき足のかない男が運ばれてきた。自分で行けないから運んでくださる方がいたわけです。この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日、毎日ですよ、彼は毎日毎日毎日毎日来たんです。毎日もらって食べて、毎日もらって食べて、だから生きてはいけるんです。でも一生そうやって生きるしかなかったんです。これってね、皆さんね、仕事しててね、例えば学校行っててね、大学生4年経ったら卒業してその後があるから4年間頑張ろうと思うでしょ、ね、でもお仕事でもなんかそれを少し何かをしたいとか夢があると頑張れるけど、一生ただこうやってるだけだって思うと、ちょっと話が脱線しますけどね、共産主義ってのありましたよね。今は中国しかも、中国ぐらいって北朝鮮なんですけど、あれがあった時、私よりちょっと前の世代はね、共産主義は何かユートピアに言われてるんです。ところが共産主義は全然ダメだった。なぜかって、どんなに頑張っても平等がいいけど、結局それをして自分が次何かっていう夢とか、それを自分持てないんですよね。
結局
だから結果的に共産主義の国はみんな経済なんです。イデオロギーで負けたんじゃないですか、経済です。経済的にガタッとなって結局最終的にやられちゃいますよね。あの人っていうのはね、だから罪人だからも分かりませんが、世の中の人の夢は欲が絡みます。クリスチャンの夢っていうのは神の希望です。これはこの地上の希望で永遠の希望ですね。これを持つ人は強いんですよね。まず具体的な話をしますけど、でこの人ね、ですが繰り返しますよ、ユダヤ教の人たちはちゃんと施しをくれるから明日も食べなくなって死ぬかもしれない、そういう心配はなかったんです。今流に言いましょうか、生活保護があるわけです。今流に言えば、あえて言えば、だけど夢がないんですよ。その後何かをしたいとかできるって希望がないんですよ。これは辛いですよ ね、 ね、でね、それで彼はペトロとヨハネが見えながらその見て施しを求めた。ペトロはヨハネと共にそのところについて私を見せると言った。面白い、ここはすごく ね、ちょうど入ろうとしてペトロとヨハネが、わしはこの人に施してくださいって。ペトロとヨハネは立ち止まってみるわけですよ。でね、私たちを見なさいって。英語でルカって見るって言うんです。だから、ただ、なんとなく見なさいんで、私たちを見なさい。見てごらんってこう言ったわけですよ。そんなこと言われたら期待しませんか？うんと砕いていますよ。恋じゃなくて、殺が来るかなって。わかりやすく言えば、ね、いや、うんと砕いて言えば、もしかしたら1枚ぐらいから1000冊で5000冊。場合によっては1万冊かなって、まあ、くらいで言えばですよ。そうでしょ、だってわざわざね、立ち止まって、私たちを見なさいって言われたら、普通そう思うでしょ、普通の人なら。ね、期待しますよね、なんかくれるかなってね。私なら、チョコレートと思うわけですよね。ね、ところが、次言った言葉は何か。見なさいって言っといて、いきなり言ったのは、金銀は私にはないって言ったんです。あなたが欲しいと思ってるものはないよって。しかし、私にあるものはあげよう。でも私持ってるものはイエス、ナダレのイエス・キリストの名によって歩けって言ってね、感動するなね、手を取って立たせたって書いてあるんです。だから歩くかもしれないと思ってないんです。必ず歩けるってもう確信持ってるんです。だから手を取って立たせて、もう歩けるよ、大丈夫、一回も歩いたことない人でしょ、一回も歩いたことない人だから手を取って立たせてあげたわけです。でこれできたのは確実に歩けると思ってるから立たせたんです。ペトロとヨハネは、彼がその時求めていたお金はありませんでしたが、もっと根本的な解決を与えるキリストを持っていたって言い方したくないんですけど、まあ、まあ、あえて言えばこの言葉で持っていた。キリストと共にいたんです。お話じゃなくて、神学じゃなくて、現実に実際に目に見えないけど、キリストと共にいたんです。このキリストはあなたを立たせることができるから、さあ立ってごらんって言って手を取って立たせて歩かせたんですよ。もう金銀はなくてもいいだろって、自分で稼げるじゃないか、生きていけるだろって、夢も持てるだろって、さあ立って歩きなさいって言ったんですね。これ大きいんですよ。さっき話しましたジョイ牧師のお母さん、86歳でクリスチャンになりました。この方は去年、私11月かな、病床占領させました。ご年配の方のところは皆さんね、おばあちゃんとかおじいちゃんとかいたらね、機会があったら行ってあげてね、あんなに喜んでくれてもらわなかった。ずっと二人でね、大村っていうところで長崎のところのそばなんで、ちょっと用事寄ったんですよ、行って二人で行って、そこで占領させてくれたんですね。行ったらね、ものすごい喜んでくれて、行っただけでこっちが嬉しかったです。こんなに喜んでくれて、そして病床占領させてくれた。彼女はもともと立正厚生会、さっき言ったっけ、立正厚生会幹部、幹部です。もう数百人の前で講演会をするような人で、たくさんの方を立正厚生会に導いた方それで、でも年を取って実はいろんなことがあって、ほとほと嫌になってやめたんです。そして娘さんが、ジョイ牧師が娘さんを通してイエス様に出会って、本当に疲れたんです。私は最初の、正直言うとね、息子さんに、娘さんに介護してもらってでしょ、だから娘さんの手前信じたのかなと思って、ちょっとそういうの思ってたんです。実は正直言うと言って分かりました。本当に信じてた。本当に救われました。私良かったなと思ったんですね。こういった彼女は、自分はね、今までね、三段その立正厚生会の方にね、いろんな人を導いて、女性さんになれたんでしょうね。空洞のところにたくさんの人を連れて行って、とんでもないことをしてしまって。ね。今はもう介護を受けなきゃいけなくて、自分は、この人はものすごいやり手だったんです。ものすごいやり手のお母さんだった。だから受けづらいんです。あんなにやり手だったのにね、そういう娘の仕事で、今は娘の世話になり、何にもできない。本当に様を信じて救われてね、助けていただいてね、天国にこれでも行けるし、本当に嬉しいんだけど、散々、ね、元気な時にね、他の人を、偶像の監督を引っ張っておいて、今になってね、何にも仕事ができない。人の世話にはなる。神様にも何もお返しできないってね、言うんですよ。その隣ですよって言って、宣伝を授けた時に、行く前に祈ってたんですよ、私ね。一つ、この話をしろって言われたんですよ。メグちゃん、あとで聞いたら妻も同じことしますよ、ね。妻は、私の話なんて言おうと思ってたら、私が言ったって言ってました。何だったら、ハドソン・テイラーの話。ハドソン・テイラーって中国に行った宣教師。ね、若い時に中国人みたいな格好して中国人の中に入っていったら、イギリスから支援を切られた。それでも彼は中国人に入っていった。私は神が助けたんですね。話すのは何もしませんけど。で、年取った時に中国の口に行って、もう本当に年を取って体が悪くなって、 だから彼もまだ弟子がいっぱいいたわけですよ。中国暴動起こった、彼は寝たきりだったら暴動起こったからなんか、ね、町が騒がしいからね言うわけです。何かあったのか、だって弟子たちが言うんです。いや、後田の寺先生ね、心配しなくていい、もう私たち全部やりますから、寺先生ゆっくり休んでください、私たちちゃんとやりますから、なんて言ったかも外そうって、こう言ったんですよね。教えてほしいって、教えてもらったからといって私は確かに何もできない。祈ることさえ、祈ることさえもう非常に体がきていし、祈ることさえ守らない、でも信じることはできるって言ってます。信じることはできるから言ってほしい。彼氏で信じる人がいたら神の手が動く、その話をしておくれば。だから私はお母さんにね、お母さんベッドでしょ、ベッドのまま宣伝させてね、でそのベッドのところにね半分火をつきながらね、お母さんって言いながらお友達とジョイ牧師と私の妻と5人だったんですね。5人、そうですよね、5人ですよねって話して、それでもう他の人じゃなくてお母さんの場合話してたんですね。お母さんってハドソン・テイラーはね知ってたんだよって、信じることができるって、ハドソン・テイラーが死んだことになってたくさんの人は神の中にあるんだよって。お母さんって、息子さんはねジョイ牧師のお父さん東京にいるんですね、東京で、いいんですね。で、東京の息子さんがね、お母さんこれ信じたら息子さんの家族に神の手が伸びるんですよって、今世話になっている A 子さんのために、息子さんの娘さんのために祈れば、各校で信じれば神の手を伸ばしてください、ご信だって言って、お母さん信じることができるって言ったらね、どうしたと思う、うん、さっきまですごい否定的になってね、こういったもうこれで私は安心で、早く行きたい、ここにいても娘に座りになるだけで何もできなくて申し訳ないだけだから、早く天国行きたいって言ったんですよね。そういった瞬間にですね、寝てたお母さんがねガバッと体を起こしたんです。声がかってたの、起こしたくなっていきなりガバッと起こして、こう私はお母さんのところにこうやって話しましたから、いきなり起きてパッと私の手を握りしまってですね、そうなんです、信じることができますって言ってボロボロ泣き出したんですよね。忘れないですよ。お母さんはね、自分にも役割がある、自分にもできることがある、自分が人々の祝福になれる、自分にも人々の希望を与えることができるって分かった時に、お母さんカラッと変わったんですね。で、同じことをうちの奥さんも違う思ってたんですって、あとどうしてくれます、あなたが悪かったよって言ってたその後お母さんね、ベッドに座っちゃって上位牧師心配して、お母さん良くなった方がいいというのにね、ずっと座って、その後そのお友達とかとなんか昔話から始まっていろいろ話をして、私はね1時間ぐらいでちょっと次の授業から抜けたんですけど、なんかその日はずっと話したそうですよね。そしてさっき言ったね、さっき癒しを体験したわけですね。これね、何分かりますか、ビジョンです。自分も生きていて神様の働きもあるんだ、自分の存在を通して神の祝福を流せるんだって思う時に力が出るんですよね。いらんね、二つ一つですね、時間があまりないからです。一つはまず自分がそれを体験するんです。今日皆さんは歩ける人です。でもしかしたら人生の中でいろんなことがあって、なんかもうなんかもう早く手を行った方がいいかなって年に関係なく思ってしまうことってある。でも神様があなたに用意しているビジョン、あなたを通して表したい神の働きが必ずあるんです。それを知るとね、人は変わるんです。でも目としてはね、リバイバルですよね。迫害も伴いますが、ちゃんと言ってもらえるね。で、教会としてはね、鹿児島なら鹿児島の人、世界選挙ですよね。明確に、その中で皆さんの一人一人のビジョンが、もう一つはね、皆さんを通して皆さんの前の人にクリスチャンはそれを与えることができます。ペテロとヨハネは力はなかったんです。それは彼はイエスを裏切った時に十分知ってたんです。自分たちは力もないし、ペテロとヨハネはお互いに気になって仕方がなくて、結局お互い二人とも逃げた。ペテロは呪いをかけて誓って知らないと言った。ヨハネは丸裸になって逃げた。どっちも裏切り者どっちも弱いんです。聖書で正直ですね、かっこよく書かない、正直に書いて。でもそのペテロとヨハネを通して、なぜこれが起こったか、彼は怒ったの、俺にはできるってない、私にあるものがあるよ、金銀は持ってないけど、あるものがある、 イエス・キリストが私のうちに生きてる、目に見えないけど本当に現実に生きてる、この方はあなたを立たせれるんだ、実際に肉体も痩せるし人生も痩せるって言ったの。だから同じことを私たちは言えるんですよ。私たちには金銀はない、でも私のうちにイエス様が来てるから、このイエス様はあなたを癒せるし、あなたの人生に希望と夢を与えることができるって言いますよね。うーんって思ってる人はね、祈ってごらん、祈ったら神は体験する。知識はとっても大事です。私とてもいいと思います。きちんと学んで知識が大事です。でもどんなすごい知識があっても祈ってなければ、それは知識にすぎません。知識は人を変えはしません。本当に神様を祈って体験したときに、神の愛を体験したときに、神の現実を体験したときに、知識は単なる知識じゃなくなるんです。私の人生を動かし始めるんです。私の人生に奇跡をもたらすんです。そして他の人にそれを分けることが、与えることができるんだ。ヘテドはね、それを知ってたんですね。今リバイバルされてるでしょ。これが起こってくるんですよ、ガーッと、ね、まあ、もう一つ、どんな話をしようと思ったんですか。どんな話をしようか、56歳で熊本のいた島本さんというのはね、56歳で過ごしてた。彼女は若かりしに離婚したんです、まあ、それ以上のプライベートの話をやめます。本人はまだ公には言ってないから、離婚したことだけ言ってるわけですけどね。で、子供が2人いたんです。とっても可愛くて本当に愛してたんです。でも真剣な夫の方に行って自分は身を引いたんです。それから彼女はどうしたかというと、もう人生生きていても仕方ないと思って仕事は真面目にしました。調理師さんで、病院の調理師さんでした。きちっと仕事をやりました。でももらった給料は全部お酒とカラオケ、歌うのが大好きで、もうお酒とカラオケに全部つぎ込んで、もう大きだったの。まずお医者さんに言われたの、死んじゃう、いいです死んでって、本当に死にたいと思ってたんですよ。だからもうすごい、56歳までよく来たと思う。でこの時もう体ボロボロだったんです、本当に。でそこで教会の人に出会ったんです、熊本のね。そしてなんかわからないけどその人に惹かれて、同性ですよ、いるの女性の方ね、同じ年ぐらいの。そして結構教会に来た時に、教会のスタッフでね、その時にね、もともと歌が好きでしょ、カラオケで歌ったから、ものすごいな、言葉にならないものを感じちゃったんですね。涙が止まらないなって。そしてその話を聞いたら、私の罪のために身代わりになって十字架で死んで、全部の罪をあがなってくださった、罪の罰は全部受けてくださった、呪いも全部受けてくださったって。だからもう悔い改めて死んでは許される。しかも3日目に乗り換えたので、全部のマイナスがゼロになるだけじゃなくて、神様がプラスにしてくださるって。これは彼女の希望だった、信じたんですよね。そしてね、信じただけで、それで嬉しかった、嬉しかったけど、そしたらちょうどそこの頃ですね、御声新聞の一番後ろのね、お師匠が、その頃はね、宣教師の紹介だった。でカンボジアに行った前田さんが、ビシュナとパネットという2歳の男の子と推定年齢ですけど、2ヶ月の男の子を抱っこしてニコッと笑ってた。ちょうど自分の男の子2人が2歳ぐらいと2ヶ月の時に、捨てたくなかったけど捨てたら終えないようなことになってしまった。それを写真見た瞬間ね、心が震えたんですよ。その前田さんが知ってる人はあるでしょ、もうすごい、今のこれはお世辞じゃなくて、綺麗とか美しいって言うんで輝いてるんです、本当に本当に輝いてるんです。締めに来てる人もいるからニコッと笑ってる。それ見てもサムさんも、もうたまらない気持ちだった。私も観光で行って、この子だと抱きしめられない。男も一緒二人でも、ね。それは彼女は単に願いっていうのを神様がこれに感じたの、彼女。これでそれから1週間、もうウキウキして、観光で行って、きっとあの子たちを抱きしめる。きっと観光で行って、私もあの子たちを抱きしめると思ったけど、1週間経ったら、サタンがやってきました。耳元でね、バカなこと言うなよって。56歳だろ。若い人が言っても病気になるんだよ、本当になるんですよ今のカンボジアも良くなりましたけど、当時のカンボジアとかの人だったから、ね、若い人が言ったら病気になるのに、あなたが言ったらね、今ですってこんな病気なのに足手まといだって 帰って目をかくるよ、ね、しかも病気だけじゃないかって、何しに来るんだ、第一英語できないよ、教授も話せないじゃない、関西弁もダメだもん、いや中学校の顔はそれだけだもん、いや社団って本当に言ってきますからね、いろいろと、で彼はね、そうだなって、やっぱり無理よねって言った、ちょうど1週間ぐらい経った時に熊本でこういう正解があって私言ったんです、話にね、なんでね日本人はこういう活動する人多いんでしょうね、いやどういう人にしようと思うんですか、最初こう言ってきたんです、ダメですよねって聞くんですよね、いや本当ないんですよ、さっきあの私昼はね泉で集会してきたんですけど、そこでこの話をちらっとしたんですよ、ダメですよって言ったらね、言ったら笑いましたみんな、確かにそうやって聞くって言って、ね、5年前の夫人たちって私はちょっと年上の夫人たち、みんな一斉に笑いました、そうやってそうやって聞いて、なんでそう言うんでしょうね、最初ダメですよねって言うんですよ、何がダメなんですかって言ったら、実は1週間前その御神道を忘れてこんな夢を持ったって、私は神様が来たと思ったんだけど、私はもうボロボロなんですから、だ私56歳で今から訓練して行ってももうダメですよねって言うから、軽く言いました、もうこないですよ、本当に神様から来てるなら大丈夫って、きっと神様から来てると思います、その頃ね離婚した話もしますので、じゃあ何もその話で聞いて、でも神様からの理由だったら大丈夫ですよ、彼女の方ではね、私はそう言ったらね、その言葉をね、私の言葉じゃなくて神からの言葉と受け取ってくれてね、希望を持って教会に来始めたんです。ずっと教会に来てたら体中ボロボロだったのがどんどん癒されていったんです、これは見事でした。そして58歳の直前長崎に来たんです、個人に行く前に来るんだって、木原個人にうち子供8人でね、大変でカンプチャー個人に大変かもしれない、のぞみのお母さんと野山さんと当時は書物さんの時で来てたもんですから、ね、親で来て、親で一緒に行って、まず最初に、ね、1週間行って、その時一緒に行って、私は1週間で帰ってきて、彼女は2ヶ月残って、で、1ヶ月行って、私その時60歳になったんですよ、60歳になって、1年帰ってきました。真面目に英語しゃべれません、標準語しゃべれません、関西弁ダメ、長崎弁もダメ、熊本弁もなまってるって、私の名前。でも誰よりも前田さんですとして、ね、前田さんずっと言うから、ね、行った短期で行ったどの人よりも一番たくさん組める方法って書いてありました、客観的事実です。そしてカンボジアに行った時、何年も行きまして、デング熱をはじめ大抵病になっちゃうんです、3月ぐらいあれ精神に参っちゃうんです。彼女はカンボジアに一回も病気をしませんでした、元気になって帰ってきました。長崎に帰ってきてからなんか弱らしくなっちゃったあっちこっち誰か言ってます面白いですね、神の使命なんです。それでね、本当にカンボジアってね、子供たちを抱きしめてね、元気だったことで帰ってしまいますか、あの話が、すみません、初めて言われて申し訳ない、詳しく話せないんですけど、その帰ってね、生まれて初めて T シャツをもらって、赤い T シャツを着た男がいて、その子が小さくなったから、あの下の子にあげなさいって嫌だって言って、なんでだったら僕の宝物だって言ったのね、あれは島本さんと会の会話なんです、そう書いてあってねでこの会はもう大きくなりました、こちらの方で一番背が高いんです、大きいですよ、この子は5歳の時の話ですよ、この子は今でも島本さんが好きなんです、本当に本当に嘘じゃなくて、そしてあのですね、あの話は私の時聞いた話だから聞いた話を書いたんです。あれですか。もう死にたくて仕方なかった人が夢を持って生きて、しかもこの後帰ってきた後、名古屋と家に声かけた時、大きくなった自分の息子と再会するんですよね。そこまで逆転のストーリーがある、今日はそこまで話しませんけど、神様ってのはね、我々とは違うんですよね。神が与えるビジョンっていうのは本当に人々を生かすんです。自分だけじゃなくて他の人も生かすんです。そのためにはもちろん肉体的な癒しを神はなさるに決まってる。こじれ切った人間関係の中に神は癒しと回復を与えるに決まってる。 神様に不可能はないんです。でもそれはどうだすごいだろうとかじゃないですよね。神は夢と幻を与えたい、輝いて生かしたい。だって私親でしょ、本当に8人の子供たちがね目を閉ざして生きてほしいですよ。親の方は分かるでしょ、別に自然なことですよね。私は罪人なんですよ、いっぱい書くなる罪人なんです。言わなくても分かってるでしょうけどでも誠の神様が私たち一人一人が輝いて生きてほしいに決まってるじゃないですか。それを妨げているものがもし障害ならばそれを取り戻し、病気ならば癒してくれるし、悪習慣ならそれを打ち砕くし、霊的な問題なら断ち切るんです。でもそれだけじゃなくて、それを通してその人に本来の人生を取り戻したいんですよね。それはそれだけじゃなくて周りの人まで祝福しているんですよね。どうぞそれをね思い切ってほしいと思うんですよね。でこれからいよいよね神様の計画が始まってきますので、ぜひそのことを知ってね会いに行ったりでいうふうに思います。時間通りきちんと我々に再現してるんです。お祈りしますね。天の父様、御言葉をありがとうございます。今日はポイントを絞って話をさせてあげましたけれども、私の人生にいろんなことがありますが、神様今日神様一人一人に持ってらっしゃる夢や幻を単なる欲の成就じゃなくて、本当にその人が生かされ、人々が生かされる、年齢に関係なく、性別に関係なく、置かれている状況や立場に関係なく、一人一人に神が与えてくださっている幻という意味をしっかり握ることができる、また見ることができる、それとともに共に生かされる主様は私の周りにいる傷んでいる方や気づいている方や夢を見失った人たちにそれを与えることができる方であることを私は今日もう一度はっきりと思いまして、その恵みを分かち合いながら歩んでいただけるようご存知ください。ペテロとヨハネは本当に弱い、裏切ってしまうような弱い弟子でした。でも聖霊が来て彼らは一つになって驚くような神の働きをしています。私たちも聖霊を与え神の御に従う中で驚くような神の御の働きを豊かに見させていってください。お祈りをしたいと思いますが、罪があるといないかもしれませんので、まず悔やみをしましょう。主よ、ありました、何をしてほしいのですか。今あなたの心の願い、健康の問題でも経済の問題でも人間関係のことでも、自分じゃなくて家族友人のことでも結構です。あなたの願いを素直に大胆に神様に差し出しましょう。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、今一人があなたの前に差し出しての願いに求めに応えて、あなたの癒しを解決を勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって心と体を癒され、あまりにもハードで鬱のような鬱じゃないんだけど鬱になりそうな方、イエス様になってみる。癒され、夜疲れてるのに眠れないで困ってる方、今晩から熟睡できるように、イエス・キリストになって眠れるように、はい。四十肩、五十肩、肩に触れてください。イエス様になってみる。癒され、人間関係の中でちょっと引っかかっている人がいるんですけれども、どうしたらいいかなと思った方、二つのこと、一つは感謝する、これあなたはしていますか、もうちょっと心を込めてしなさい。もう一つは、そのことも神様が意見されることを告白しなさい。このことも全部神様の祝福に変えてくださいということを、人ってなくて神の前に告白しなさい。私はその時手を伸ばしていこう。海外選挙になんか道行きを感じてるんだけど、感じてはいるんだけど、なんか降ってくるんだけど、もういいよねって思ってて、それ以上追いかけてない人がいます。その人は降ってきた思いを大事にして言葉を求めなさい。言葉が来たならば真剣に選びなさい。私はその時に扉を開こうとしております。それはあなたの人生にとってものすごくな節目となることしかないです。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。お一人一人豊かに出かけてください。イエス様の名前によってお願いいたします。アメン。お出しください。ハレルヤ、お賛美します。 父なる神の愛、聖霊の親しく交わりが私たち一人一人と一度とも今も後のとご自分でも豊かに限りなくあります。
それではですね、一応これで終わりますけど、お祈りしていただきたい方はですね、前に出て祈りの課題を見ていただきたいと思います。またその後ですね、片付けしていただきたいと思います。それでは神様に感謝して終わりたいと思います。